さまざまな映画を見ていると、よく日本人が登場することがあります。興味深いなと思うのは、そういう映像を見ているとですね、必ず日本人というのは同じような姿をしています。思いません？ハリウッドで作られたような映画なんかを見るときに、日本人というのは大抵メガネをかけています。メガネをかけていて、必ず首からカメラが下がっています。そして多くの人たちは帽子をかぶって、ほとんど同じ姿をしています。ファッションが着ているものですね。で、それが何人かグループで行動をしていると私たち間違いなく思うんです。ああ、そこに日本人がいる。アメリカ人から見たら日本人というのはそういう印象というのがあるのかもしれません。時々私は教会の皆さんにこんな質問されることがあります。先生、お宅ではお魚食べられますか？で、私が答えるのは、いや、うちは納豆も好きなんですよ。よく納豆食べるんですよ。話をされると皆さん驚かれるんです。なぜならば、うちの妻がアメリカ人だからです。つまり、皆さんが持っている印象の中で、うちの家庭には和食はあまり上らない。という印象を持っておられるわけですね。私はご飯がないと。いけない人物なんで、よくご飯がね、溺るんですけども、食卓に。私たちはそうやって、いろんなこう印象、イメージというのを持ってます。こういう人にはこういう特徴がある。思いません？ですから、例えば、警察官や政治家が何か道徳的な問題を起こすと、私たち非常に騒ぐじゃないですか。ですよね。なぜならば、そういう職業に就く人たちっていうのは、そういう非道徳的な問題を起こすべきでないと私たちはそういう印象を持っているからです。ですよね。私たちは、特定の期待というのを人々の上に持っています。その人たちが持っている立場や、その人たちの状況、状態、またはその人たちの姿形、そういった事柄を通して、あの人はこういう人だ、そう思うわけです。イエス様がこの至福の教えの中でされていることも、それとあまり大きな違いはないように思います。イエス様がこのマタイの福音書の5章のところでなさっていることというのは、イエス様の御国に属する人物たち、その国の国民たちは一体どんな特徴を持っているのかということを私たちに教えておられるわけです。この国に属する者たち、天の御国に属する者たちというのは、彼らがこの国の国民であるがゆえに、特定の特徴を表して生きているはずだと、イエス様はそうおっしゃるわけです。イエス・キリストがなしてくださった救いの御業によって、私たちも実はこの御国に入るものとなりました。そうですね、皆さん。パウロは言います。だから、ピリピの手紙の中で、私たちの国籍はどこですか？私たちの国籍は天にあるんです。皆さん、確かに日本人であるかもしれません。皆さん、ひょっとしたらアメリカ人や韓国人やいろんな国の方がこの教会の中にいらっしゃいますかもしれないけども、でも皆さんに共通していることは、皆さんはそういう何々人である前に、皆さんは天国民なんです。なぜならば、イエス・キリストが皆さんを救ってくださり、皆さんはこの天に国籍を持つものになったからです。この事実は、私たちに非常に大切なことを教えます。イエス様がここでおっしゃっている天国に属する人たちの特徴というのを、私たちも持っていなければいけないということです。だって私たちも天国民だから。 そして何よりも素晴らしいことは、この天国に属するものであるならば、イエスも言うのは、この人には祝福があるって言うんです。幸いになるから幸福だって。なんと素晴らしいことか。イエスもそうおっしゃいます。このように神の民となり、神の国に属するものとなったこと、素晴らしい祝福であるとイエス様はそう宣言されるわけです。そしてこのような祝福に預かっているがゆえに、私たちはイエス様がおっしゃる特徴を身につけて生きていなければいけません。そしてそれは、私たちがこの地上に生きている、地上に国籍を持っている者たちとは別のものへと私たちを区分していくわけです。私たちの新しい故郷は、私たちを新しいものへと変えるんです。今朝私たちは、再びこの祝福の教えを学んでいきます。今日はその5番目を見ていこうと思っています。このことを通して、私たちが今朝願うことは、私たち一人一人が本当にこの天国に属するものとしての特徴をしっかりと表して生きているかどうかということを吟味することです。いいです?もし皆さんが、私はクリスチャンであると言うならば、皆さんはイエス様が語っているような特徴を持ってこの地上で生きているはずです。そうでないとするならば、私たちよく吟味しないといけません。心を。どうあったらそういうものになっていくことができるのか。そのために一生懸命働きかけていかなければいけません。イエス様はこんなふうにここでおっしゃっています。5章の7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。これまで私たちは4つのこの祝福された人物、天国に属する人の特徴というのを見てきました。一番最初に見たのは、この祝福を受ける人物というのは、受けている人物というのは、霊的な貧困を知っている人だということでした。神様の前に何一つ誇ることがないということをきちんと理解している人。私たちが神様の前に出たときに、神様、私はこんな素晴らしいものを持っているんですよ、なんて一つも言うことができないことをよく分かっている人でした。ただ唯一できるのは、神様、あなたの前に誇ることは私何一つありません。全くの破産した状態です。それが天国民の特徴でした。また天国に属する人は悲しむものでもありました。なぜならば、このような貧困をもたらしたその原因というのが、自分自身の持っている罪であることをこの人はよく分かってたからです。だからこの人は自分の罪を嘆いていました。また私たちの周りにあるありとあらゆる罪に対して悲しみを覚えていたわけです。そして3番目に、この人物は柔和なものであるとイエスも教えます。このように罪深く、神の前に誇ることが何一つない、全く破産した状態であるがゆえに、私は良いものを受ける価値がないことをよく知っている人。だからこの人へりくだっているんです。たとえ何が与えられたとしても、神様、こんな素晴らしいものをあなたが与えてくださるなんて、なんて感謝なんでしょうか。神様の前にへりくだっている。そしてそれゆえに、同時に他の人たちに対して優しく接していく人。それが3番目の特徴でした。そして4番目に見たことは、この人物が義に飢え渇いているということでした。罪の中にあるから、神様の正しさを持っていないがゆえに、それを恋い焦がれた心からの飢えと渇きを持って追い求め続ける人物である。今日私たちは5番目の特徴をこのリストに加えていきます。 これも他の4つと同様、私たちクリスチャンが持っていなければいけないものです。持っているべきものです。イエス様おっしゃいます。哀れみ深いものは幸いであると。まず私たちは最初に、いつものように、この哀れみ深いということが一体どういうことなのかと考えていきたいと思うんですけれども、哀れみ深さということは、真のクリスチャンの特徴であるわけです。哀れみ深さというのは真のクリスチャンの特徴です。この特徴というのは、この当時の人たちの中ではあまり素晴らしい特徴として捉えられてはいませんでした。人々は哀れみ深さを尊ぶことはあまりなかったんです。けれどもそのような文化的背景の中にあって、事実あるローマの哲学者は、この哀れみということに関して、哀れみとは魂の病であるなんて言いました。つまり歓迎されないものだったんです。そんな社会の中にあって、イエス様は、哀れむものは幸いなんだというわけです。では一体なんで、このような哀れみというのが、真のクリスチャンの特徴なんでしょう。まず最初にそのことを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それをするにあたって、一番目に、私まず最初に分かっておかないといけないこと。それは、哀れみとは一体何なのかということです。哀れみとは一体何なのか。聖書ではなくて、日本語の辞書を引いてみると、哀れみという言葉はこのように定義されることがあります。人の状態を見てかわいそうに思う。または同情する。哀れみ。確かに私たち日本人はこのような意味でこの哀れみという言葉を使います。ただ、それをそのまま聖書の言葉を理解するために使うならばそれはあまりにも十分ではありません。聖書がこの哀れみという言葉を使うときに、この聖書的哀れみというのは、単なる同情心ではありません。かわいそうに思うというその感情ではないんです。むしろ、この哀れみという言葉が聖書で用いられるときに、それは、外側に行動として現れる態度だ。いうふうに言うことができます。それゆえに新約聖書の中でこの言葉が使われるとき、この言葉は本来、哀れみを見せる、なんていうふうに訳すことができるんです。まだそうであるべきではないかと思います。哀れみを見せる。どうやって哀れみ見ます？同情心は見えないですね、あんまり。でも、哀れみが行動として現れるときにそれが見えるというわけです。ですから私が聖書的な哀れみということを考えるときにそれは必要を持っている人たちに対して具体的な助けのを与えることによって哀れみを示すということを語っているわけです。哀れみとは常に人々の苦しみ、惨めさ、困難、不幸、そういったものと関わりがあるというふうにある仲介者は言います。そして、この哀れみは、そのような困難な状況、苦しい状態、そういった事柄が人生の様々な分野に起こってきたときに、哀れみを持っている人の行動にはっきりと示されています。人々は多くの時に、特にクリスチャンは多くの時に、この哀れみという言葉と恵みという言葉を混乱しています。確かに聖書はこの二つの言葉をよく一緒の文の中で使ったりします。恵みと哀れみがとか。けれども、この二つの言葉が並べられているというのは、二つの言葉確かに似てるんですけれども、近い部分もあるんですが、たくさん。けれども、二つには違いがあるということを私たち覚えておかないといけません。 そして恵みではなくて憐れみというのが一体どういうものなのかというのを私たちがよく理解するためには、その違いというのを少し知っておく必要があります。さっきも言ったように、憐れみというのは常に苦しみや惨めさ、困難、不幸といったものに関わりがあります。こういった問題、その根底にある原因というのを私たちが考えると、そこには一つのものが必ず出てきます。何です皆さん、それは何ですか？罪です。罪です。どんな私たちの苦しみ、困難、不幸、ありとあらゆるものをとってもそうです。その根底にある究極的な原因は罪です。だってそうじゃないですか。なんで病気になるんですか皆さん。なんでですか。もちろん皆さんが不摂生するからってことあるかもしれません。誰か病気の人が私の近くに寄ってきたからってことがあるかもしれません。でも病気がある理由ってのはどこにあります。アダムがエデンの園で罪を犯したからです。違います？罪がなかった時に病気はなかったんです。けれども罪があって私たちにはそのような問題が起こったんです。人生の様々な問題、それは二つのうちのどちらかです。一つは自分が犯した個人の罪の報いであるか、またはこの世界が罪に満ちているがゆえの結果である。そして、この憐れみは、そのような罪が原因でもたらされた様々な問題に対して、働きかけるものであります。ある仲介者はこんなふうに、憐れみを説明しています。憐れみというのは、症状に対して効果を発揮するものである。苦しみという症状を取り除くことによって人々に働きを人々にすると。苦しみという症状を取り除く。それに対して恵みというのはどういうものか。恵みというのは原因に問題解決を与える。憐れみが起こるとき、それはどんなときか、そこには必ず苦しみが見えます。そして苦しみや困難、悲しみ、不幸、様々な必要がそこにあったときに、憐れみが働くんです。そしてその問題を取り除いてあげる。それに対して恵みは、起こっている問題自体を取り除くわけです。病気で例えているならば、憐れみは症状を緩和する薬であり、恵みは病気を治癒する治療であります。ちょっと違いますよね。両方とも人を助ける働きをするんです。人を完全な状態へと近づけてくれるんです。けれども、二つの役割というのは明らかにそういった違いがあるんです。また別の仲介者は別の見方をします。この方はこういうふうに言います。恵みというのは、愛を受けるにふさわしくない人たちに対して愛が豊かに注がれることを表す。愛を受けるにふさわしくない人たちに対して愛が豊かに注がれることを表す。それに対して憐れみというのは、苦しみを持っている人たちに対して、もうどうしようもないその必要を抱えている人たちに対して愛が豊かに注がれることを表す。つまりこの憐れみという言葉が使われるときに、そこには常に問題があるんです。常にそこには苦しみや困難やさまざまな不幸が念頭にあるんです。恵みは価値のない者たちに対して与えられます。そして憐れみは惨めな者たちに対する答えだ。このどちらの場合にしても間違いなく言えることは、聖書が、特に新約聖書がこの憐れみという言葉を使うとき、私たちはそこに 助けられなければならない苦しい状況というのを見ることができます。そしてこの憐れみは、そのような苦しんでいる人たちに対して、その苦しみを解放させる具体的な助けを与える働きをするんです。それが憐れみです。昨日の晩、このメッセージを頭の中で繰り返しながら、ふと一つのことに気づきました。一生懸命その後、聖書を調べてみたんです。皆さん知ってました？少なくとも新約聖書の中に、私が知る限り、恵みなさいという命令は出てきません。恵みを与えなさい。命令ですよ。私たちが。なんでだと思います？だって私たちには問題を解決することはできないですね。ね。でも、神様命じるんです。憐れみなさい。なんでですか？だって私たちは苦しんでいる人たちを見て、その人たちを助ける働きをできるから。ちょっと違いありますよね。恵みと憐れみ。イエスも言うんです。天国に属する人は、問題の解決をするわけじゃないかもしれないけども。でも、問題を抱えている人たちに対して、その問題を和らげる。その問題を解決する。そこから立ち上がって正しい方向へと進んでいくことができる、その助けを与える人である。それゆえに、私はあなたを同情しますというのは、聖書的な憐れみではありません。そう感じるだけでは十分ではないんです。人々の必要を、人々が苦しんでいるところを私たちが見たときに、憐れみ深い人物は何をするか、具体的な助けをしていくんです。イエス様は、天国に属する人物というのはこのような特徴を持っていると言います。人々の苦しみ、困難、悲しみを見たときに、天国に属する人たちは単に彼らに対してかわいそうにと思うだけではなく、そこからどのように助けることができるのかということを具体的に考え、それを実践する人たちです。それが、イエスが天国に属する人に求めていることであり、またそれがイエス様が私たちがあるべき姿であるというんです。ちょっと具体的に考えてみましょう。憐れみというのはどんなものかって大体わかりました。で、それどんなふうに実際の生活の中で現れるんでしょう。第一礼拝で3つ例を挙げましたけども、3つ選んでます。1番目の例というのは、良いサマリア人の例えに表されると思います。皆さんこの話聞いたことあります？聞いたことある方がほとんどだろうと思います。きっとルカの福音書の10章のところにこの記事が記されています。ルカの福音書の10章の30節から37節までのところにこの例えが語られているわけですけれども、そこでイエス様は具体的に非常に描写をの詳しく描写されたこの憐れみの姿というのを私に示してくれています。皆さんは多分この話をご存知だろうと思うわけですけれども、一体何が起こったのか簡単に説明しましょう。イエス様は例え話をされるわけです。ある一人のユダヤ人が旅をしているときに強盗に遭います。襲われて持ち物全部奪われて、そして怪我をして道端に倒れたわけです。そこに二人の人物がやってきました。一人は祭司でした。ユダヤ人の、そのユダヤ人の祭司はその人を見るんですけれども、けれども反対側を通ってその場を過ぎ去ってきました。もう一人はレビ人でした。その人がやってきて、その強盗に襲われた人物を見るとまた同じようにその人を見て反対側を通って歩いてたわけです。そこにいるのは見えてるのに横を向いて、ああ今日の夕日はとっても綺麗だなと思いながら、 なるべくその人に気づかないように歩いてたわけです。3人目の人がやってきました。この人はサマリア人でした。なぜサマリア人なのか。サマリア人というのはユダヤ人と敵対関係にありました。ユダヤ人はサマリア人を憎んでたし、サマリア人はユダヤ人を憎んでました。けれどもこのサマリア人が同じように旅をしていくと、そうするとこの人が倒れている、その強盗に遭った人が倒れている場面に出くわすわけです。そしてそこでイエス様は憐れみというのがどんなものなのかを私たちに具体的に示してくださいます。簡単に4つの部分というのを見たいと思います。どうやって憐れみが表されるか。一番目に、この憐れみというのは、問題をしっかりと見るものです。困難をしっかりと把握し、それを見つめるものです。イエスもこんなふうにおっしゃっています。33節のところを見るとこう言います。ところが、あるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、というわけですね。彼を見て。彼を見たんです。他の二人どうしました？同じように見たのは見ました。けれども、でも彼らは何をしたんですか？見て、見ないふりをしたんです。違います？いやー、あそこの方が、まるで右側を向いてたら左のことがわからないかのように。でも、憐れみ深い人物は何するんですか？彼はそこから目をそらさなかったんです。その必要をはっきりと見て、どんな状況なのかをしっかりと判断して、どんな助けをすることができるのかをよく考えたんです。彼は見て。一番目、しっかりと見たわけです。二番目に何するのか。この憐れみというのは何をするかというと、それは心の中にあって、深い慈悲の思い、同情、憐れみの心というのを持つんです。見てください。同じ33節続けて読むと、彼を見て何て書いてありました？かわいそうに思うって言うんです。かわいそうに思う。心の中の話です。彼はその状況をしっかりと見て、なんと困難な、なんと苦しみに満ちた状況であるのかって心の中にしっかりとその思いを持ったんです。で、ひょっとしたらこの祭司もレビ人も、後で宿屋に着いた時に二人で話をしたかもしれないですね。いや、実はあそこで倒れた人いたね。なんとかわいそうな人だろうね。しっかりと一緒に旅をしてれば、こんなことにならなかったかもしれない。でもかわいそうにね、なんて言ってたかもしれない。でも彼らの同情は聖書的な同情じゃないですね。思いません？この人は、その強盗に遭った人が倒れている場面にあって、しっかりとその状況を見つめ、それを把握し、なんとかわいそうなことかと、心からの同情を持ったんです。で、それだけで終わらないんです。何するんですか？イエスも言います。近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私は帰りに払いますって。これ三番目です。何が起こりました？見ただけじゃなくて、心に感謝だけじゃなくて、その思いは具体的な助けとなって現れたんです。ですよね？現れてますよね？薬を塗ってあげて、助けてあげて、そして必要な犠牲を自ら払って、その人がその困難な状況から解放させることをしたんです。違います？さっきも言ったじゃないですか。憐れみっていうのは心に思ってるだけじゃ十分じゃないんです。それは聖書的な憐れみではありません。聖書的な憐れみはその思った心にある憐れみの思いがしっかりと行動となって現れる。4番目。ひょっとしたらこれが私にとって一番大切なのかもしれません。さっきも言いましたよね。サマリア人とユダヤ人というのはどんな関係でした？敵対関係だったんです。違います？この祭司とレビ人、ユダヤ人の中でも宗教家たちですから。祭司と レビ人とサマリア人、この中で強盗にあったユダヤ人を見てざまあ見ろと思うべきだったのは、一番思いそうだったのは誰ですか？誰ですか？サマリア人です。でしょ？当然の報いだなんて思ったかもしれないですね。ひょっとしたら私たちがその場通ってたら、ひょっとしたらそう思ってたかもしれませんけれども、そのような敵対関係にありながら、この憐れみは何するんですか？そんなこと関係なかったんです。でしょ？人の必要を見たんです。そこには具体的な必要があったんです。そして、私はその必要を満たすことができると、その人は知ってたんです。だからどうするんですか？憐れんだだけじゃなくて、敵対関係の中にあっても、具体的な助けをその人に施していったんです。憐れみというのは一体どういうものなのか。ジョン・パイパーという一人の牧師はこんなことを言いました。憐れみというのは、困難に対する目、同情の心、助けるという努力、それらが敵意の中にあってもなされることである。それが同情だ。確かにサマリア人はそのようにこのユダヤ人に対して憐れみを示しました。本当もう少し時間をかけてこの箇所を全部見ることができれば一番素晴らしいんですが、皆さんちょっとこの部分だけ気づいていただきたいんです。イエスもこれ例え話をされています。例え話をするには理由があるんです。その理由がこのルカの福音書の10章の25節のところから書かれています。実は律法の専門家とのやりとりがあったんです。律法の専門家は言うわけです。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょう。救いの話です。ですよね。そう、イエスも言うわけです。律法には何と書いてありますか？この律法の専門家は答えます。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。二つ答えるわけです。正しい答えでした。神様を愛することと、隣人を愛することだって。その通りなわけです。だからイエスも言うんです。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば、命を得ます。聞きました、今の。命を得てる人たちはどんな人ですか？神様を愛し、隣人を愛する人です。永遠の命はどうやって与えられるんですか？どういう人たちに与えられてました？神様を愛し、隣人を愛する人です。ですよね？で、この立法の専門家が聞くわけです。じゃあ一体誰が隣人ですか？で、この例え話をイエスもされたわけです。この例え話の終わりにこんな言葉が記されています。イエスも言うんです。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？誰ですか？この人物はこう答えます。その人に憐れみをかけてやった人です。サマリア人です。何したんですか、この人。憐れみをかけたんです。ね、イエス様の例え話の中で憐れみという言葉は一つも出てきませんでした。でも憐れみだったのは明らかなんです。でしょ？誰が隣人だったんですか？憐れみをかけた人です。隣人を愛する人ってどんな人でした？永遠の命を持っている人です。だからイエスもマタイの福音書の5章で言ったんです。幸いなるかな？憐れみ深いものは？だってそれは天国に属する人の特徴なんです。憐れむ。イエス様ご自身も実はこのような憐れみをしっかりと私たちに表してくださる素晴らしい模範でした。イエス様こそがまさに究極の模範と言っても構いません。イエス様は自らの手を伸ばして病に 犯されている人たちを癒しました。彼は歩くことができない者たちの足を強め、見ることができない者たちに光を与え、聞くことができない人たちに音を与えました。そして命のない者たちにイエス様は命を与えたんです。福音書を見ていくと、ガリラヤ地方には病人がいなくなったなんて記事が出てきます。イエス様はどんなに忙しい時でも連れてこられる必要を持っている人たちに対して何したんですか？憐れみの心を閉ざさなかったんです。手を差し伸べてその必要を満たし続けたんです。私たちが何をしますよね？それを違います。だって私たちの持っている一番の必要をイエス様満たしてくださったじゃないですか。私たちが神様憐れんでくださいって言った時に、この方は私たちにその手を差し伸べることをやめなかったじゃないですか。マタイはこのイエス様とユダヤ人のリーダーたちのやりとりをいくつも記しています。その中の一つに非常に興味深い記事が出てきます。イエス様がある日、主税人や多くの罪人たちと一緒に食事をしていました。するとユダヤ人のリーダーたちが弟子たちに向かって言うんです。イエス様の弟子に向かって、あの方はなぜ、あなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。マタイの福音書の9章のところに記されています。ここで9章の11節からのところですけれども、状況を思い浮かべてくださいね。イエス様は罪人と食事をしていると、ユダヤ人のリーダーたちがやってきて、どうしてあの人は罪人と一緒に食事するんですか、聞くわけです。イエス様はその言葉を聞いてこうお答えになります。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。そうお答えになるわけです。非常に私が今考えていることにおいて興味深い記事です。イエス様はこのような罪人たち、イエス様の周りに集まってきた罪人たちの人生における様々な不幸や苦痛、彼らの霊的な貧困を見て取られたんです。彼らは病のところにあったんです。そしてイエスは彼らを癒すことができたんです。それゆえにイエスはパリサイ人たちと一緒になってこのように言わなかったんです。私に近づくな、あなたが私のもとに近づいてきたら、罪人である汚れたあなたが私に近づいたら、私もあなたによって汚れるから、私から離れていてくれ。パリサイ人たちが考えたのはそのことです。ユダヤ人のリーダーたちが考えたのはそのことです。どうして先生は、あなた方の先生は罪人と一緒に食事するんですか。一緒に食事したら彼も汚れるからです。だから彼らは、ユダヤ人のリーダーたちは食事を一緒にしなかったんです。そういった人たちは。でもイエス様は彼らの必要を見て彼らに手を差し伸べたんです。ユダヤ人のリーダーは表側の小さなルールにとらわれて、それさえしっかり守っていれば神様に喜ばれると考えたんです。けれども神様が求めているのは憐れみの心だったんです。イエス様はここでホセア記の6章の6節の記事を引用しています。私は憐れみは好むが生贄は好まない。何の話をしているのか。当時のイスラエルが神様の前に全く虚しい、心の伴っていない生贄を捧げるだけ捧げてたんです。神様言うんです。そんな表面的な行為を私は一切喜びません。私が求めているのは憐れみの心だ。イエス様はこのパリサイ人の時代に対して非常に厳しい呪いの言葉をかけられます。その中の一つ、こんな言葉が記されています。聞いてくださいね。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち。あなた方は八価、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも 誠実もおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし、他のこともおろそかにしてはいけません。何言ってるか。律法学者たちはこういう細かい律法を一生懸命守ろうとしてたんです。けれども彼らは、それゆえに本当に大切な心の態度というのを忘れて、それを持たずに神様の前に出ることができると考えたんです。イエスも言うんです。それなしにどうやって神の前に出るんですか？イエス様は憐れみの生涯というのを送られました。そして私たちに憐れみ深いものがどんなものであるのかを模範として示されたんです。どうです皆さん。皆さんはそんなふうに憐れみ示します？いろんな様々な事柄が気になって、それを守ることの方が大切だから、本当の必要を無視して、いや、私にはそれはできませんって言います？そういう小さな事柄を守ることも大切だとイエス様は先ほど読んだマタイの23章のところで教えてました。それら他のこともしなければいけませんよと言ったわけです。けれども、大切なことは何でした？憐れみの心を持つことなんです。その憐れみの最も最たるものは神様によって私たちに示されました。神様が私たちの罪を許してくださるというその行為によって。テトスの手紙の3章の5節ではこんな言葉が記されています。テトスの手紙の3章の5節。パウロは言うんです。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。聞きました今の。神様どうやって私たちを救ってくださったんですか？聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださったんです。何のゆえにですか？何て書いてありました？ご自分の憐れみのゆえになんです。神様の憐れみによって私たちを救われたんです。私勘違いしてはいけないのは、憐れみっていうのは単に何か具体的な必要を持っている人たちに対してその必要を満たしてあげるという行為にだけ表されるのではないんです。憐れみというのの最も大きな現れはどこにあったのか。私たちの生涯において最も大きな現れはどこか。神様が私たちの罪を許してくださったというところにあるんです。憐れみは罪の許しと密接な関係があるんです。罪があるときに、憐れみ深いものは罪を犯した人を許したいと心から願ってその人に働きかけます。それが憐れみ深い人です。イエス様はこんな例えをマタイの福音書の18章の23節のところでしています。皆さんよくご存知のところです。開かなくても結構ですけれども、どんな話か、こんな話です。王様がいます。王様に多くの借金をした人物がいます。しもべの一人が。覚えてます？そのしもべは王様から借金の請求をされるわけです。一生かかっても返すことができないようなものすごい額の借金です。そしてもう返すことができません。どうぞその借金許してくださいって願うわけです。王様どうしました？王様はその人を哀れに思って借金を許すんです。ですよね。ところがその借金を許されたしもべは王様の元から出ていくとすぐに今度は自分に対して借金をしている人を見つけるんです。返すことができる額です。でもその人はその時持ち合わせがなくてすいませんもうちょっと待ってくださいと願ったんです。ところがその借金を許されたしもべは言うわけです。それは待てない。そして借金を返すまで牢に投げ入れた。その借金を許すことはなかったんです。それを聞いた王様はそのしもべを呼びつけてこんなことを言います。悪い奴だ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったんだ。私がお前を憐れんでやったように お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を極利に引き渡したって。そう言ってイエス様は例えを言います。そしてまとめにこんなことを言うんです。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。神様はご自身の憐れみのうちに人の必要を見られました。ですよね。私たちが罪のうちに囚われて永遠の呪いを受けるにふさわしい人物である、その苦しみを、その問題を神様はじっくりとご覧になったんです。そしてどうしました？神様は内側において憐れみの思いを持たれたんです。かわいそうにと。そんな苦しみを与えたくないと。それどうしました？その内側の思いが外側の行動になって現れました。どうやってですか？私たちの問題を解決するために、御子イエス・キリストを私たちのために使わせてくださったんです。どんな時になさいました？それ私たちが神様の前に素晴らしい人物になってたからですか？違いますよね。聖書が教えるのは、イエス様がそうやって送られてきたのは、私たちがまだ何ですか？罪人であった時、神に敵対した時、憐れみですよね。違います。もしそれを受けたんなら、イエスも言うんです、あなた同じように人を許そうとしてますか？あなた同じように人に接してますか？もしイエス・キリストによってこのような憐れみを私たちが知ったならば、私たちはその同じ憐れみを他の人たちに対して示す責任があるんです。私たちが許されたように、私たちも他の人たちを許さないといけない。イエス様は、ルカの福音書の 6-36 で、神様が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くありなさいと命じます。それが私たち天国民のあり方なんです。人が罪を犯しているとき、憐れみ深い人は何をするのか。罪を犯しているのを知ってて、それを目をつぶったら何が起こります？どうなります？その人は。神様から裁きます。ですよね？その人は苦しみます。その人は困難を経験します。だって罪があるから、その問題解決されてないから。そしたらそれを見た私たちは何するんですか？その兄弟に向かって、その姉妹に向かって。ほっときます？それとも、その人がその問題を解決することができるように、その人のところに行って、その人が悔い改めて神様の前に立ち返ることができるように具体的な助けを与えようとします？どうです？憐れみ深い人は、人の罪を放っておけないんです。自分が正しいから主を責めに行くんじゃないんですよ。自分も間違ってるの分かってるんです。自分も神様から憐れまれなければいけない存在であるというのを私知ってるんです。一番誰よりも。でしょ？だってこんな汚れた人いないじゃないですか。自分自身見たときに、どうしてこんなひどい人物が神様に恵まれないといけないか、憐れまれないといけないのか分からないじゃないですか。でも神様は私を救ってくださった。だから私たちが人を責めに行くときに、私は正しいけどあなたは間違ってるなんて言って責めないんです。でしょ？私も間違ってるんです。でもあなたも間違ってるって。その間違いに対して神様は解決の方法を与えてくださってるって。私もそれを受けたし、あなたにもその解決を得てほしいんだって。皆さん行きます？皆さんの兄弟姉妹のところに。その方たちがたとえどんな小さな罪であったとしても、その罪を継続的に犯しているのを見たときに、皆さんはその方を放っておきます？それとも、その方がそこから立ち返るように働きかけます？少し具体的になりました？憐れみ深い人。 例を挙げればもっともっとたくさんあります。皆さんどうぞ考えてください。ただ一つだけ忠告させてください。それは何か、皆さん憐れみがないことってそんな大したことじゃないと思うかもしれません。ひょっとすると皆さんの中では、私はなんと憐れみのないものなんでしょう、神様どうぞ憐れむことができるように助けてくださいと願ったことがない方がいらっしゃるかもしれません。でも憐れみがないことというのはものすごい大変なことです。なんだかわかります？御言葉を見てください。例えばローマ人の手紙の1章の29から31、今開けなくて結構です、時間ないんで、ですけれどもそこには神様が忌み嫌う罪が列挙されていますね。その列挙されている罪の一番最後に何が書いてあるか知ってます？皆さん、憐れみがないというのが書かれています。まるでそれを持ってこのリストを閉じるかのように。ヤコブはヤコブの手紙の中でこんなことを言います。これも聞いてくださいね。これヤコブの2の13ですけども、こういうんです。憐れみを示したことのないものに対する裁きは、どんな裁きか知ってます皆さん。憐れみのない裁きです。皆さん、神様前に立ちたいです。憐れみのない裁きを受けるために。憐れみのないものの裁きは憐れみのない裁きです。ヨハネはこんなことを言います。第1ヨハネの3の17。これも皆さんひょっとしたらよくご存知かもしれません。ヨハネは言うんです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっていましょう。聞きましたね、皆さん。憐れみのない人は神様の愛もないんだって言うんです。大変ですよね、憐れみなかったら。皆さん、憐れまれてます？皆さんの特徴は憐れみ深いものですか？皆さん、人の必要を見てそれを助けたいと心から願います？助けることができるかどうかって考えます？それとも皆さんはパリサイ人たちのように、私は汚れたくないからって言って、私はこのことを守らないからと言って憐れみの心を閉ざします？皆さんはレビ人や祭司のように見て見ないふりをして、だから私は憐れまなくてもいいなんて考えてます？それとも神様のように私たちに対して憐れみの心を豊かに表してくださった神様のように人に対して憐れもうとします？イエス様はこのマタイの5の7のところで、憐れみ深いものというのが幸いであると言います。その幸いであることの原因、もうすでに私たち見てしまいました。それは何か、私たちがこの憐れみを受けているからです。イエス様は言います。5章の7節の後半で、その人は憐れみを受けるからです。なぜ私たちが幸いなのかと言ったら、それは私たちが憐れみを受けるからなんです。いつ受けるんですか？天に入ってからじゃありません。だって天国に入ったらもう苦しみも悲しみも何もないからです。だから憐れもうにも憐れむ方法がないんです。じゃあいつでしょう？天国に入るにあたってです。イエス様はここで、あなたが憐れんだらあなたも憐れますよって話をしてるんじゃないんです。後半部分っていうのは幸せであることの原因の話をしてます。理由です。なぜ幸いなのか。神様があなたを憐れんでくださるから。だからあなた幸いだって。皆さん。皆さんはこの幸いに預かってます。クリスチャンである皆さん。皆さんは確かにこの憐れみを受けてます。だとするならば、皆さんは憐れむものという特徴を持っているんです。もし、ここにいらっしゃる皆さんを映画に登場させるとするならば、 ハリウッドの映画家たちは皆さんに眼鏡をかけさせ、帽子をかぶらせ、カメラを持たせ、同じ服装をしてグループで行動させることをしません。なんだかわかります？皆さんもう日本人じゃないんです。それが皆さんの咲いてる特徴じゃないんです。皆さんの咲いてる特徴は天国民の特徴です。だからもし皆さんが映画に登場するとするならば、皆さんは必要のある人のところに行って、その必要を満たそうとしている姿が描かれるはずです。皆さんの周りにいる人たちは皆さんを見て、あの人はなんと憐れみ深い人かって、そう思われるでしょう。憐れみ深い人。神様は皆さんがもうすでに幸いを得ているって言います。もう憐れまれてるから。だとするならば、このような特徴を身につけて、私この人生生きていきたいと思います。愛するしない神様、あなたが私たち一人一人に対して深い憐れみを持って接してくださっていることを感謝いたします。すべての事柄の中にあって、あなたは私たちに最善を持って働いてくださいます。私たちがこの憐れみが足りないことに気づくとき、あなたはその憐れみを増し加えてくれるように働いてくださいます。どうぞそのように私たちのうちに働いてください。あなたが示してくださった憐れみを私たちが人々に対しても示すことができるように、主をどうぞ天国に属する者としての特徴を豊かに育んでいくことができるように、ここに我々一人一人をあなたが導いてください。あなたの助けがあることを何よりも願って、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。